一般質問。市政全般に関する一般質問は、2月28日、3月1日、2日、3日の計4日間にわたって行われ、15人の議員から質問がありました。新型コロナウイルス感染症対策として、一人当たりの持ち時間は、本来60分のところ30分としています。なお、一般質問は、提案された議案に対して説明や所見を求める議案質疑とは違い、市長等の執行機関が行う行政全般に対し、事務の執行状況や将来における政策方針などについて疑問を正したり、報告や説明を求めたりするものです。また一般質問は定例会でのみ認められるもので、臨時会では行われません。はじめに、藤沢議員の質問です。藤沢議員、直近の人口動態についてどう分析しているか。市長、今年度は8月、11月、1月に社会増がプラスに転じており、改善の兆しが見られる。筑西市、町、人、仕事、創生総合戦略の効果と考えている。人口対策部長。平成23年度にはマイナス586人だった社会減は、令和2年度にはマイナス109人まで改善している。子育て支援や定住促進策等を全庁的に取り組んできたことが理由と考える。藤沢議員。次年度から人口対策部は企画部に統合となるが、どんな取り組みをしていくのか。人口対策部長。都市部から地方への移住意識の高まりや、新しく多様な働き方等、時代の変化を見据えた効果的な施策を積極的に推進していく。藤沢議員。人口対策部は様々な事業を展開し、立派に成果も残したが、反省点は？人口対策部長。定住人口の数値に劇的な改善が見て取れるかという点については、じくじたる思いである。藤沢議員。これからの人口対策は？人口対策部長。今後は自治体の力だけではなく、産・官・学の連携、さらなる交付金の活用が対策の柱の一つになると考えている。地方が見直され、新たな機会がもたらされている。コロナ後を見据え、スピード感を持って取り組んでいく。藤沢議員は他に、組織改編に伴う事業の割り振りについて質問しました。次に、小倉議員の質問です。小倉議員、放課後児童クラブの必要性について、市長はどのように感じているのか。市長、子どもの育ち、親の就労を考えると、放課後児童クラブは非常に大切だと思っている。小倉議員、令和3年度は書類上の待機児童はいなかったが、申請自体を諦めた方、本来の希望ではないクラブを利用した方、夏休みなどの長期休暇のみの利用で我慢した方がいた。この現状を市長はご存知だったのか、またこの現実をどのように感じるか。市長、すべて希望通りに叶えたいと考えてはいるが、場所や従事する支援員の数等もあり、なかなか希望に添えられないじくじたる思いもある。各担当には希望に応えるべく取り組むよう指示をしている。小倉議員、新年度は希望者全員を受け入れられるのか。子ども部長、全員に利用していただきたいが、クラブの受け入れ人員がこれ以上拡充できない場合にはお断りする場合もある。小倉議員、保護者の皆さんの希望に応えられるよう全員の受け入れをお願いしたいが。子ども部長、今後年間を通じて事業者の増員、拡充を行い、年度途中であっても 申し込んだところに入れるように調整する努力をしていきたい。小倉議員は他に、小中学校の臨時休校、学生・保護者への支援について質問しました。次に、三沢議員の質問です。三沢議員、市民通報システムは、道路の損傷や街路灯の玉切れ等を発見した場合、現場状況を写真で撮影し、GPS 機能により正確な場所が特定され、担当課に送るだけで簡単に受付できるものである。システム導入により、市民生活の不具合の早期発見、早期対応につながるのでは？土木部長、市民からの情報提供については、市ホームページからのメールのほか、市公式 LINE からも可能である。現在の手続きやシステムを活用しながら効率化を図っていく。なお、新たなシステム導入については、他事例やいただいた情報を参考に検討していく。三沢議員、一つの要望を受けるのに、電話、窓口対応から、場所の特定、作業準備等と時間がかかる。さらに、誤報や情報不足などもある。一目で確認できるこの通報システムが有効利用されれば、職員の業務の削減につながる。以前にも質問したが、その後の進展は？土木部長、情報提供の方法や手段を増やす場合、どの程度業務の効率化が図れるのか検討が必要である。市民が利用しやすい方法が重要であり、まずは現在行っている市公式 LINE を利用した情報提供の方法について、広報誌やホームページ等で周知していく。三沢議員は他に、通学路、生活道路の安全対策について質問しました。次に、水垣議員の質問です。水垣議員、住んで最高、築成と思いながら住み続けられる満足度の高い地域にするための構想は？市長、市政改革、教育の推進、企業誘致、インフラ整備など、止まることなくオール築成で取り組んでいく。土木部長、内環状線沿いの充実強化を図る都市づくり、各方面へのアクセス向上や救急活動の時間短縮を図るため、多摩戸一本松線等のインフラ整備を進めていく。人口対策部長、10年前と比較すると社会現が改善されており、新しい時代に即したテレワークの普及やサテライトオフィス誘致等の施策を推進していく。水垣議員、昨年実施したサプライズ花火の賛否の声を聞くが、市民の満足度をどう上げていくのか、また日頃の市民の声をどう生かしていくのか。市長、市長への手紙等はすべて読ませていただき、市政評価、市政推進のヒントとしている。市長公室長、市民からのご意見等は迅速丁寧に対応するよう担当部署へ指示している。感謝等は職員の意欲向上が図られるよう人事担当課等へ伝えている。経済部長、サプライズ花火で数箇所のおすすめスポットや混雑状況、花火の広がり状況等を検証し確認できた。市民の皆さんに楽しんでもらえるよう生かしていく。水垣議員は他にコロナ対策、ワクチン接種、ほか質問しました。次に、小島議員の質問です。小島議員、広域連携バスは1日平均利用者が110人、同一時間帯に需要が集中する傾向にあり、成功例であるが、地域内運行バスや道の駅循環バスは1日平均30人前後である。合理性、費用対効果から判断し、 廃止の検討も必要では。企画部長、地域内運行バス、道の駅循環バスは、5年後の1日の利用者数を60人、76人と目標設定をしている。5年間でこの目標がクリアできなければ、廃止も含め見直していくが、市民アンケートでは、今は必要ないが将来的には必要という回答が多い。今後さらに進む高齢化を踏まえ、公共交通を使いたい人が使いたいときに利用できる環境を維持していく。小島議員、現在のルートを使う利用者をデマンド交通乗り合い君に移行させた方が効率的と考える。しかし、乗り合い君は1日あたりの利用者数が170人、年間利用者4万人の実績があり、予約がなかなか取れない。また、便数も10台しかなく、今の状況では潜在的な需要も吸収できない。実施主体は筑西市デマンド交通システム運行事業者であるが、もう少し専門性の高い民間の事業者に委託することを検討する時期に来ているのではないか。市長、利用者も多く順調に進んでいるが、開始から14年も経過すると、様々な問題も生じる。改善すべき点は改善して、利便性の高いデマンド交通となるよう考えていく。